こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。チベット密教のソパドマサンババの生涯は、エヴァンス・ベンツが編集した英語書、The Tibetan Book of the Great、リベライション書集のチベットの大道士、パドマササンババの生涯と教えの要約を、日本語に訳した書である。扱われるのは、グルリンポチェ尊き師として頭われるパドマサンババの伝承上の生涯であり、近代的な詩伝というより、聖社伝宗教文献として読むべき作品である。蓮華からの誕生、王子としての生活、出家と修行を悟り、チベットでの教化、家系といった劇的な出来事を通じ、密教が苦悩恐怖、障害をいかに覚醒の契機へ転じるかを示す。本書の目的は、史実の確定ではなく、チベット仏教、とりわけ、ニンマ派の精神的基盤を、曹操の姿に即して、凝縮的に伝えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、聖社伝として読む史実の検証ではなく、宗教的意味を伝える構成、本書を理解する際の第一の要点は、パドマサンババを近代的な伝記の主人公としてのみ扱わないことである。描写には、蓮華上での不可思議な誕生、超常的な力、火による処刑を超える場面など、資料批判だけでは扱いにくい要素が含まれる。これらは単純な事実報告というより、覚醒した同志の働きを可視化する象徴的な語りとして位置づけられる。例えば出生の記事は、通常の社会的出自や血統に限定されない誓いの到来を表し、試練を超える場面は、執着や恐怖に支配されない境地を示す。したがって読者はどの細部が文字通り史実かを即断するよりも、各場面が修行者に何を教えるよう構成されているかを問う必要がある。歴史上、8世紀チベットで仏教の定着に関与した人物としてのパドマサンババと、後世の信仰が広げた宇宙的な同志像とは区別できる。本書は後者を切り捨てず、伝統が死の生涯に託した宗教的真理を読むための入り口となる。次に、王宮から墓地の修行へ、社会で地位を超えるタントラ行者像、作品は、パドマサンババの生涯を安定した王権や社会的承認へ上昇する物語として描かない。伝承では彼は王に迎えられる一方、世俗的な秩序から離れ、出家と遍歴、厳しい修行へ向かう。この意向は、密教後者の理想が外面的な地位ではなく、無常死を恐れと正面から向き合う実践にあることを際立たせる。特に墓地や辺境は、正常さだけを求める通常の宗教観を揺さぶる場所である。そこでは、死や不浄を排除すべき対象としてではなく、自己への固執を見抜く契機として受け止める。もっとも、本書は逸脱それ自体を称賛しているのではない。強烈な象徴や禁忌に触れる修行は、慈悲と誓い、死死相生という規律から切り離されれば理解できない。王子的な保護、追放や困難、修行による成熟という対象は、精神的権威が生まれによって保障されず、執着を手放す訓練によって形作られるという主題を明確にする。さらに、重複は破壊ではない、障害の力を地へ転換する密教的発想。チベットでパドマサンババが土地の神々や障害となる力を重複するという主題は、本書の密教家性格をよく示している。仏教の寺院建立や教えの普及を妨げる存在に対し、同志は単に排除や征服を行うのではなく、その力を仏法を守る側へ組み替える存在として語られる。この構図の重要性は、怒り、恐怖、欲望などの強い感情、ただ抑圧するだけでは解決にならないという発想にある。密教ではそれらが無明と結びつくと苦を生む一方、執着の構造を見抜き適切に扱うなら、誓いと慈悲の活動へ転じうると考える。本書の重複版は、この原理を神話的な規模で表現したものと読める。ただし、ここから他者への攻撃を正当化する解釈を導くのは不適切である。伝統上の重複は、自己中心性を減じ、共同体と教えを守るという倫理的目的に結びつけられる。障害を消滅させるのでなく、変容させるという視点は、パドマサンババ像を単なる奇跡の行者像から、実践的な真理と宗教の教師像へ広げている。そして、グルリンポチェとニンマ派チベット仏教の基礎を形作る同志像パドマサンババは、チベット仏教最古の伝統とされるニンマ派においてとりわけ根源的な同志として尊崇される。本書は、彼がチベットへ密教的な教えと実践をもたらし、仏教の定着に決定的な役割を果たしたという伝統で理解を、その派層に富む生涯に沿って提示する。ここで重要なのは、彼を制度の創設者という狭い意味だけで捉えないことだ。グルリンポチェは、教義を説明する教師であると同時に、弟子の恐れを破り、地域の神聖な地理を仏教的世界観へ組み入れ、修行の可能性を開く同志として機能する。そのため、彼へのキーは個人崇拝だけでなく、師から弟子へ伝わる実践の連続性を重んじる態度とも結びつく。一方で、本書を読む際には、チベット仏教全体をパドマサンババの伝統だけで代表させない配慮も必要である。チベットには多様な学派と修行体系がある。 それでも本書はニンマハ的な記憶と信仰を通じて、インド由来の仏教がチベットの文化信仰環境といかに結びつけられていったかを考えるための重要な視座を与える。最後に埋蔵書テルマと八変化身未来の実践者へ開かれた教え本書の背景には、パドマサンババと弟子イエシェツォギャルに結びつけられるテルマすなわち埋蔵書の伝統がある。伝統的には教えが未来の時代の人々に適した形で現れるよう秘蔵され、後にテルテンと呼ばれる発見者によって見出されるとされる。この考え方は教えを固定された過去の遺物とみなさず、時代や受け手との関係で再び生きるものと見る点に特色がある。ただしそれは誰もが自由に新説を名乗れるという意味ではない。発見された教えは系譜実践共同体の検証の中で受け継がれてきた。パドマサンババの八変化身という主題は、動詞が穏やかさ、学識、力強さ、厳しさなど一つの固定的な姿に還元されないことを示す。人間の本能や状況が多様である以上、導きの表現も一様ではないという理解である。テルマと変化身の双方は仏教の核心を変えずに異なる時代場所心の状態に応答するというニンマハの宗教的創造力を伝えている。結論として、本書はチベット仏教に初めて触れる読者の入門書としても読めるが、とりわけニンマハ密教の象徴体系グルリンポチェ信仰の背景を知りたい人に適している。学術的なチベット史の概説を求める場合には資料研究に基づく研究書を併読する必要がある。しかしその限界は同時に本書の特色でもある近代的な説明では終焉化されがちな奇跡、神々、埋蔵書、変化神を信仰伝統の内部でどのような意味を担うかという観点から読むことができるからである。読者が得られるのはパドマサンババの出来事の年表ではなく、密教が障害を変容の契機とみなし師弟関係と実践の継承を重視してきた理由への具体的な理解である。一般的な仏教入門書が教理を整理して解説するのに対し、本書は聖者の生涯という形式を通じて教理が物語、儀礼、土地の記憶、共同体の信仰と不可分であることを示す。伝説を史実として無批判に受け入れず、かといって単なる迷信として退けもしない姿勢で読めば、チベット密教の精神世界を理解する密度の高い一時的入り口となる。ご支援いただける場合は WI エヴァンス・ベンツポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。